本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日はマルコの福音書の7章からです。題は私から遠く離れているとしました。これはイエス様がイザヤ書から引用された言葉で、神からの警告の言葉です。ですから私たちからは神からのことであり、あなた方は神から遠く離れているとパリサイ人と律法学者たちに対するイエス様の警告です。この警告はまた信仰者である私たちへの警告でもあります。イエス様の宣教の始めの言葉は、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいでした。神から遠く離れていたものを神の国に近づくように、神の方に目を向けさせてくださいました。今日はイエス様が神の国を近づけてくださったこと、そして誤った教えや習わしの警告を中心にお話を進めていきたいと思います。今日の聖書箇所は少し長いですので、いつものように聖書箇所を全部お読みするのではなく、まず話の流れを短くお話しいたします。パリサイ人と律法学者たちがイエス様のところにやってきました。そしてイエスの弟子たちが昔からの言い伝えの作法を守らず、手を清めず、パンを食べていることを問いただしました。それに対してイエス様は、パリサイ人と律法学者たちは偽善者であると言われ、そして口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている、神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている、とイザヤ書の言葉で教えられます。手を清めることに加えて、捧げ物の言い伝えを守ることによっても、モーセの実戒のあなたの父と母を敬えという神の言葉を無にしていると続けて警告されます。イエス様は再び群衆を呼び寄せられ、聞いて悟るようにと先ほどの話を説明されます。手を清めていなくても、人の外から中に入るものが人を汚すものではないこと、反対に人から外に出るものが人を汚すのであると教えられます。その後イエス様は群衆を離れられ、弟子たちにもう一度詳しく教えられます。外から入ってくるものは人の心に入るものではないこと、そして人から出るもの、人の心から出るもの、それらは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、 高ぶり、愚かさなどあらゆる悪となって出ていき、それが人を汚すことを教えられました。以上があらすじです。では問題のパリサイ人と律法学者とはどのような人たちだったのでしょうか。パリサイ派ができたのはユダヤ地方にギリシャ文明がどんどん入ってくるようになり、ユダヤ教信仰までもが失われてしまうのではないかと恐れて、ユダヤ教信仰を守ろうとする運動、その運動がことの起こりです。ギリシャ文明が入り、自分たちの信仰の存続を危ぶんだのですから、その思いからあるものから自分たちを分けよう、分離しよう、あるいは清くないものから離れようとする考えが出てきたのかもしれません。パリサイという言葉は分離という意味があります。そして厳格に律法を守ろうとした人たちです。またその多くは職人、農夫、商人たちで、祭司ではなく一般信徒でした。一方、律法学者と呼ばれる人も出生や家柄とは無関係で、知識と能力を身につけようと懸命に学んだ人たちです。このようにパリサイ人と律法学者は熱心な信仰者でした。そしてその中にはイエス様から、あなたは神の国から遠くないと言われるほどの人もいました。パウロも初めはパリサイ派でした。そして使徒の働きに名前が出てきますが、ガマリエルという人は律法学者で、最も敬虔でサンヘドリンの人たちからも敬意を受けていた人です。パウロはその人から厳しい教育を受けていました。でもパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさいとか、律法学者たちには気をつけなさい、彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定石や宴会の神座が大好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのですと、このようにイエス様に非難されるほど、多くのパリサイ人や律法学者たちは道を外したものとなってしまいました。ユダヤ教信仰を守ろうとした人たちです。志もよく、敬虔であろうとし、熱心で一生懸命律法を学び、努力によって人から尊敬される人となった人たちだったのですが、彼らが求めていた姿から全く反対のものとなってしまいました。どうしてそうなったのでしょうか。信仰が間違っていたからです。イエス様は パリサイ人や律法学者の信仰、すなわち律法の外側ばかり、行いや儀式的なことさえ守っていればよいという、そのような信仰に問題があることを警告されています。そして問題は人の内側のもの、内側に潜んでいる罪に目を向けることを教えられました。14節15節です。みな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。言い伝えを守るという行いをするしないという外に出て見えるものが問題なのではなく、問題は人の中にあるのです。人を汚すもの、それは人の中にあります。それは外から入ってくるものではなく、また外側の行いをどんなに清く保っても人を汚すものを抑え込むことはできません。内側にあるもの、それは罪であり、私たちが生まれながらに負っているものです。三条の説教で律法を形、外側のものから人間の内側の問題、律法を心の問題としてイエス様は教えられました。今日の箇所もそうです。イエス様は内に潜んでいる罪に目を向けさせます。そして そこから外に出るものを次から次へと挙げられていきます。21節から23節です。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。イエス様が並べ上げられたものが外に出た罪であることは容易にわかりますが、パリサイ人たちの間違った信仰を持ったこと、これもやはり罪なのです。そのために神から遠く離れたものになったからです。この罪という言葉には的外れという意味があります。パリサイ人たちは本来神の戒めが的であるものが、別の的、人の言い伝えが的に変わってしまったのです。パリサイ人たちが犯した誤った信仰という罪は的外れであることになかなか気づかず、正しいと思い込んでしまう恐れがあるものです。昔の人たちの言い伝えを固く守ること、そうすることによって神の戒めがさらに守られ、正しいものになると 思っていたに違いありません。でもそこにサタンの罠があったのです。そして正しい的ではなく誤った的に照準を合わせようとするので、ますますおかしなことになったのです。イエス様はパリサイ人たちに、本当の的とは全く違うものに変わっていることに忠告されました。そのことをイエス様はイザヤの言葉を使って誤った信仰に気がつくように教えられます。6節から8節です。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。イエス様はこのようにパリサイ人たちが正しいと思っているこのような的外れを、断食について、安息日について、そして今日の清めのしきたりや供え物について、本来の的から変わってしまったことを、断るたびに敵を作られながらも教え続けられました。断食の問答の時に、新しいブドウ酒は古い皮袋でなく新しい皮袋に入れるのですとイエス様が言われたように、律法を外側から守るだけの誤った古い信仰から正しい信仰へと導こうとされました。形や外側に目を向けるのではなく、内側に目を向けさせ、神の国を近づけようとされたのです。パリサイ人たちの誤った信仰も、やはり人が内に潜んでいる罪から来るものです。罪は、正しくあろうとしても、間違いを犯させてしまいます。これはパリサイ人たちだけの問題ではありません。パウロも教会を迫害しました。また2000年の教会の歴史を振り返ってみても、的を外したことは数多くあります。そして私たちも的を外すものであることを覚えておかなければなりません。このような私たちにイエス様は、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと告げられました。悔い改めは心を回すと書く改心であり、心の向きを変えること、心の方向転換であり、正しい的である神様に目を向けること、イエス様の御業に目を向けることです。私たちはこれで絶対大丈夫、正しいという保証は何もなく、いつも神様の方に目を向けているかどうか、内に潜む罪に目を向けているかどうかを、いつもイエス様に教えてもらわなければなりません。そして自分でどうすることもできないその罪をイエス様はあがなってくださいました。イエス様が言われた通り、悔い改めて福音を 信じることです。イエス様は人の内側に目を向けることを教えてくださいました。それを教えてくださったことに感謝し、義とされたものにふさわしいものとなるように祈り歩みたいと思います。最後にイエス様が私たちに内側に心の中に目を向けるように教えられた20節から23節をもう一度お読みいたします。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。アメン。